お祈りいたします。愛する天皇とお父様、感謝します。今日カナダと日本でこのように寒い中、また一緒にこういうふうに礼拝ができること、感謝いたします。初めての方もいらっしゃって、まだ信じてない方もいらっしゃる中で、今日の御言葉はちょっと難しいかもしれませんが、私たちにわかりやすく聖霊様が教えてください。また今日のメッセージを通して、私たちにとって洗礼の意味を深く吟味できますようにお祈りいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。皆さん今日は9章ですよね。それで、ケンタが明けおめとか言ってました。明けましておめでとうございますって。若者にちょっとついていけないって感じでいますけれども。はい。今日はちょっと内容的に難しいんですが、わかりやすく皆さんにご説明させていただきます。ローマ書は16章まであるんですね。で、今日6章の始めをやるんです。2パートで分けてやるんですけれども、これから学ぶ6章、7章、8章はですね、ローマ書のダイヤモンドと言われるほど重要なところで、私たちクリスチャンにとって非常に重要なところです。イエス・キリストの死と復活の意味、そして信徒の成果、聖なる、その信徒になるわけですね。そして聖霊様のお働き、そういうのが細かく出てきます。このキリスト教の本当に大事なところなんですね。聖霊様が私たち一人一人に働いてくださって、分かりやすく理解できるようにお祈りします。今日の御言葉をこう読んだところをもう一回繰り返しながら説明しますね。一節をご覧ください。一節見せていただけますか？はい。これ、どういうことになるのか。恵みが増すようにと、罪の中に留まるべきだろうか。これはですね、前回学んだ5章。2節と21節のことの反論ですね。この、前回のメッセージでは、罪や弱さの方が増しているところに、キリストの恵みが満ち溢れると言っていました。この意味はですね、罪深い人間、弱い人間を救ってくださるイエス・キリストの恵みがどれだけ大きいのか。そういうのを強調してて、罪が多いほど恵みが大きいという話をしていましたね。そしたら、当時のローマの教会の人たちは、ユダヤ人もいて、異邦人もいたんですけれども、この中で、この意味をですね、こう曲げて、詭弁を言う人たちがいたんですよ。そう、恵みが多い、罪がたくさんあるところに恵み多いの？だったら、罪をたくさん犯そうじゃないかという、非常に詭弁を言ってるんですね。私たち、子育てしてみてわかるんですけど、親が許しますよね。許すと、それを悪いことを繰り返す子供っていますけれども、まあ、ある程度、ちょっと、やんちゃをすると、やめますよね。許してくださる親だと言って、何度も何度も悪いことを繰り返す子供は、この世にもあまりいないんです。しかし、ローマ教会の人たちは、そういうふうに考えたんですね。この問題は現代にもちょっと問題になってますね。キリスト教だと言いながら、 じゃあ、救われたから、もういいじゃないか、と言って、清く生きる。正解を教えない。そういうところがあります。それは異端ですね。この問題について、使徒パウロは、こう言っています。断固して、ノー。決してそうではない。と言っています。2節をご覧ください。2節お願いします。決してそうではない。そんなことない。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪の中に生きることができるでしょう。もう私たち罪に死んだと。なのに、死んだのに、また罪の中で生きることってできるの？ってパウロが反論しています。これについてバプテスマ、洗礼を、礼を挙げながら、説明をしますね。じゃあ3節をご覧ください。それともあなた方は知らないのですか？キリストイエスに結ばれるために洗礼を受けた私たちが皆、またその死に預かるために洗礼を受けたことを、もうこの洗礼の死んだことを強調していますね。死んだんだよって言っています。そして、この洗礼、これから洗礼を、礼を挙げながら、バプテスマは礼に挙げながらですね、霊的なその洗礼の意味をパオロが説明しています。4節と5節続けて読みたいと思います。4節お願いします。私たちは洗礼によって、キリストと共に葬られ、もう葬られたというのはもう死んで確認したわけです。もう死んだよって。生きてないね。じゃあ葬るよという話です。その死に預かるものとなりました。もう完全に死にました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。一回死なないと復活しませんよね。完全に死んだ。その後にイエス・キリストの復活に預かって新しい命に生きた。そのために死んだんだと言ってるんですね。ご説お願いします。もし私たちがキリストの一体になって、その死の姿にあやかるならば、その復活の姿にもあやかられるでしょう。イエス・キリストと同じ一体になって死んだのであれば、イエス・キリスト2000年前に蘇って復活しました。その姿に私たちも同じようになるということですね。洗礼とは浸水という意味でギリシャ語ではバプテスマと言います。去年ジェイ君が洗礼を受けました。荒川で先生が水をジャブ。洗礼の時私水がすごく気になってて、先生、ミネラルウォーターがいいんじゃないですかって、荒川はちょっと汚いんで、いやいや、普通でいいですよ、おっしゃって。それなら、多めに先生が、ジャブンってやってるから、水多いなと思ったんですけれども、まあ、それは適齢と言うんですね、こうやって。でも、水にジャブンとなるのが、すごく、こう、記憶にはすごく残ると思います。でも、ジェイ君が受けた洗礼も、すごく思い出深い。一生記憶に残りますね。そうですね。その時に洗礼をこう、皆さんもいろんな経験があると思うんですけれども、沈む時に息が止まります。ああ、苦しい。一瞬死んだ。というお葬式の経験をします。で、1秒、2秒するとすぐ牧師先生がこう立ち上げて、ああ、息をします。ああ、生きたってなるわけです。この一回死んで復活する経験を私たち2、3秒の間やるわけです。大事なセレモニーなんですね。私たちはこの洗礼を受けてから教会に今まで何十年も通っていますね。なんで今更洗礼の話ってなるかもしれません。 しかしですね、私たち意外と洗礼の意味をあんまり分かってないかもしれない。洗礼というのはメノナイトの教会の会員になるのかなとか毎週もし奉仕ボランティアしたかったら洗礼受けるのかなとか、そういうちょっと曖昧な考えを持ってるかもしれないんですけれども、非常に洗礼というのは大事な意味があるとパウロが説明してるんです。では一体バプテスマの霊的な意味は何でしょうか。使徒パウロはもっと具体的に繰り返して説明しています。6節と7節をご覧ください。私の古い自分がキリストと共に十字架につけられたのは、罪に支配された体が滅ぼされ、もはや罪の奴隷にならないためであると知っています。これここで見ると古い自分があるんですね。これ霊的な説明なんです。古い自分がキリストと共にこの罪の支配をされている古い自分が滅ぼされた。もうないんです。破壊された、滅ぼされた。で、罪の奴隷にはならないために死んだんだという話なんですね。で、7節お願いします。死んだ者は罪から解放されています。死んだから罪問われないわけですよ。そういう話なんですね。死んだ人に警察が行って、はい、あなたの生きた時の罪を償いなさいと言えないわけです。難しいですね、今。私がわかりやすく説明したつもりなんですが、4節から7節まで難しいんですよ。これをちょっと要約してみますね。先生、スライドのずっと後ろに十字架につけられる前の古い自分という表みたいなのがあるんで、ちょっとずっと11節の後な、あ、ここですね。はい、ありがとうございます。この皆さんちょっと想像してみてください。イエス・キリストの十字架を想像して、十字架の前のことを考えてください。私たちですよ。十字架につけられる前の古い自分。どういう状態だったかというと、罪により裁かれる存在でしたね。裁かれるんです。私たちは神様の前でですね。そういう存在でした。永遠に死の存在。もう人間は生まれた瞬間、霊的には死の存在として生まれたんです。そして、この状態は罪の奴隷だったんです。で、この罪の奴隷というのは死の姿。例えば、うつ状態とかですね。いろんな人間関係の問題、病。もう死の、姿なんですね。争い、不和、批判。いろんな罪の姿があるわけです。で、それに支配されました、私たちは。家族に誰か問題があるともう支配されますね。そればっかり考えます。そういう古い自分がありました。じゃ次のスライドお願いします。じゃそういう古い自分がキリストと死んだんです。十字架につけられました。死んだ。じゃ皆さん、こう想像してみてください。イエス・キリストと死んだんです。その同時に。そして奴隷身分の消滅。死んだからもう罪の奴隷だったのが消滅されました。そして死んだので死の姿がなくなった。ですね。どういうことなんだろうと思うけど。じゃあ次のスライドお願いします。イエス・キリストと蘇った新しい自分。私たち死んでイエス・キリストと復活して新しくなりました。新しい命を得ました。永遠に生きるんです。もうイエス・キリストを信じた瞬間から私たち永遠が始まるんです。だから100歳で死んでも、110歳で死んでも関係ない。50歳で死んでも永遠に生きるわけです。罪から解放されました。恵みの支配を受けています。これ全体が恵みなんですね。恵みの支配を受けて。この前は、罪の支配、死の支配を受けてました。 これが4節から7節のまとめなんです。わからないなと思う方のためにちょっとミニドラマを説明しますね。今この説明はイエス・キリストと死んで一緒に生きたというその実体験がちょっとこう湧かないんですけれども、じゃミニドラマをちょっと説明します。これから話すのは聖書にはないですね。ある牧師先生が例を挙げて、こういうふうに分かりやすく説明してくださったのを私は覚えてるんで、ちょっと皆さんに分かっちゃいますね。ある兄弟がいました。お兄さんは優等生で、いつも優しい、正しい生き方をするお兄さんがいました。しかし弟は、中学の時代から不良仲間に誘われて遊びまくっていましたね。そして大人になってから何組かわかりませんが組織暴力団に入りました。その組織暴力団のボス、そのボスが言う通りに奴隷のように彼の言う通りに従って犯罪を起こしました。結局弟は大変な犯罪を起こして死刑になりそうなところに至りました。この時に彼のお兄さん、優しいお兄さんが弟の状況を見て弟に話しました。私があなたの代わりに法廷に行くよ。そして裁判を受ける。そして死刑判決を私が代わりに受ける。だからあなたはこれから正しく私の代わりに行きなさい。とお兄さんが提案しました。幼い弟はお兄さんのこのすごい提案を断ることもできず、恐れていたので、いいよお兄さん、お願いと言ったんです。結局お兄さんは死刑を宣告され死にました。そして弟はお兄さんのように生きると決心し、新しい人生を歩み出しました。この世には絶対ないような出来事。昔もしかしたら本人確認が曖昧な時はあったかもしれないですよね。でも、まあ、絶対こういうことないですよね。私たちのお兄さんであるイエス・キリストによって霊的に実際に起きました。これは霊的に起きたことです。ローマ書8章29節をご覧ください。先生、この次のスライド、はい、お願いします。なぜなら、神はあらかじめ知っておられた人々を、御子の体と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは、御子の多くの兄弟たちの中で、長子となられるためです。イエス・キリストが十字架に死んで復活なさった。イエス・キリストが長子、長男です。その兄弟たち、弟、妹たち、私たちですよね。この長男が死んだというのが聖書に出てきますね。イエス・キリストは私たちのお兄さん、長男です。このお兄さんが私たちのために死んでくださって、私たちの古い自分は霊的に死にました。そして私たちは罪から解放されました。ローマ書4章25節をご覧ください。この次のスライドですね。イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義とされるために復活させられたのです。イエス・キリストが私たちの代わりに死んでくださったから、私たちはこの世を罪がない人として堂々と生きることができます。本当ですか？ではさっきのドラマに戻ります。ある日警察が弟を道で見つけました。あ、お前、誰だろう。あのひどい罪を犯した悪党め。 今すぐ裁判所に行って罪を償いなさい。と言って捕まり、法廷に立たせました。裁判が始まりました。それでは皆さん、弟は有罪でしょうか、無罪でしょうか。今の話の流れからすると何でしょうかね。無罪でしょうか、有罪でしょうか。居眠りをしていた方は後で録音を聞いてください。正解は無罪です。8節と9節をご覧ください。先生、スライドちょっと前の方にこうお願いします。8節と9節お願いします。はい。私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると信じます。そう信じますよ。じゃあ9節お願いします。そして死者の中から復活させられたキリストはもはや死ぬことがない。キリストは二度と死なないです。一度死んだんですね。それで大きい役目を果たしました。死はもはやキリストを支配しません。キリストを死から勝ったんです。キリストの中で死は支配しません。イエス・キリストが二度と死ぬことがないように、この弟も二度と裁判を受けて死ぬことはないです。これはもう大きい恵みですね。この驚きの新しい命である私たちは、これからどう生きるべきでしょうか。この弟の出来事を想像すると、もうすごいことが起きたってわかりますよね。私たちがイエス・キリストを受け入れて洗礼を受けた、その瞬間に霊的に天地が開闢するような大きな出来事が起きたわけです。私たちはただ水にジャボンってなって上がっただけなんですが、霊的な意味合いはものすごく大きいんです。10節と11節をご覧ください。キリストが死なれたのは、ただ一度罪に対して死なれたのであり、生きておられるのは神に対して生きておられるのです。今イエス・キリスト復活なさって神様の右に座ってらっしゃいますよね。私たちいつも告白しますよね。信仰告白。その神様の前に生きておられます。11節ご覧ください。このように、あなた方も私たちも、自分は罪に対して死んでいるが、キリストイエスに結ばれて神に対して生きていると考えなさい。私たちはイエス・キリストと同じように、神様の右にイエス・キリストがいらっしゃるみたいに、私たちもいつも神の前に生きるんだと言ってるんです。これが成果なんです。救われた後の死ぬまでの私たちの生き方は、清く生きる、神様の前に生きる、いつも神様を意識して生きるということです。この成果について次の来月メッセージ用意するんですけど、今日の話と来月の話が一対になってるんで、一つになるんで、その時にアハーってわかるんですね。今日はちょっとあーってなるかもしれませんが、はい、最後まで聞いてみてください。皆さん、今日のメッセージいかがでしたか？私たちの教会ではないんですが、以前私が通っていたところのちょっと話なんですが、信徒の中で洗礼も受けたんですよ。そして信仰生活も長くしている方がいました。で、その方が自己中心な方だったんですよ。で、何十年も彼女のことで心配してた、まあ、高齢者の方だったんですけど、そういうある信徒が、あんな人はいろんな人を傷つけて、到底天国には行けないでしょう って言ったんですね。天国はそういう人は入場禁止だよとかね、クリスチャン同士で言ってた気がします。で、私その時、 まあ、何十年前なんで、どうだろうと思ったんですよね。どうだろう。確か行い悪いなと思ったんです。皆さんはこの問題をどう思いますか？洗礼を受けてイエス・キリストを信じていても、自己中心な信徒はいますよね。その人は天国に行くでしょうか？どうでしょうか？行ってからの楽しみ かもしれませんが、今日のローマ書の学びからすると、彼女は天国にいます。よくそれ確認できる。確認できません。でも聖書で言うのは、彼女は天国に行けるって言ってるんです。皆さん想像してみてください。天国に行きました、皆さんが。そしたら彼女がいます。あなたここに来たの？そしたら彼女も驚きます。あ、ようこあなたも来たの？ みたいな。本当に面白いですよね。ローマ書6章を基準にすると、彼女も天国に行けます。彼女がイエス・キリストを心から告白して、自分の罪の、自分の弱さを悔い改めて、イエス様を受け入れると、天国行けます。ただ彼女は残念なことに、イエス・キリストの似姿には近くなかったかもしれないですね。それは成果。それぞれ人々それぞれですね、成果の状態が違うわけです。そのちょっと途中だったと思います。この今日のメッセージは非常に希望を持ちますね。私たちは人生のいろいろな失敗をします。特にクリスチャンも失敗するんですよ。クリスチャンになったから万事がうまくいくわけがない。交通事故にも遭うし、リストラにも遭うんです。離婚もします。そういう時に、もうクリスチャンやめたいなぁ。で、嘆く時もあります。そしてさっきの天国に行くか行かないか曖昧な、そういうクリスチャンも、周りから、あなたクリスチャン失格よって言われるかもしれません。もうクリスチャン、こんなクリスチャンいらない、やめなさい、と批判される時だってあるかもしれません。しかし、これは全部サタンの誘惑です。ローマ書の8章1節から2節をご覧ください。ずっと後のスライドです。お願いします。8章1節から2節。はい。こういうわけで、今まで話しましたよね。こういうわけで、今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。キリストイエスによって、命をもたらす霊の法則があるんです。罪と死との法則からあなたを解放したからです。もうこれ、私たち罪が問われないんですよ。素晴らしいですね。私たちはイエス・キリストの十字架と復活によって全く新しくなりました。ここでですね、クリスチャンでありながらいろんな問題を抱える。ある人はアルコール中毒やタバコ、うつとかですね、いろんな精神の病、暴力、家庭の不和、障害、病、病気ですね。そういうので、こう、惑わされて、私たちが死の支配を受けているように思うんですけれども、霊の法則では、そういうのはもう全部私たちはですね、買ったんです。この間、ワールドカップありましたよね。日本がドイツに勝ちました。いやー、興奮しました。それを皆さん、再放送を見たと考えてください。 ああ、まあ、最初生放送で見るとすっごいハラハラして、あ、これ負ける負けるって私は思いながら 見たんですけど、でも勝ったんですよ。でもそれを再放送で見ると、もう、ああ、この後、ああ、そうだ、長友が、ああ、三笘選手が、とか言ってたら、こう、わかるわけです。勝利した戦いをクリスチャンはやってるわけですね。新しくなった私たちは日頃の失敗にも諦めず希望を持つことができます。そして他の信徒、他の人を見る目も温かくなるわけです。ああ、あの人の失敗も、ああ、救われたんだけど、まだ成果が足りないんだな、祈ってあげようという温かい、批判しなくなりますね。これが福音です。イエス・キリストの似姿にまで私たちは成長していくのです。福音はこのイエス・キリストを信じて恵みによって生きることですね。この恵み、ただですよ。ただ信じるだけです。信じるだけ。何もしなくてもいい。あ、でも清く生きるのは来月、お話ししますけれども、この恵みの世界に住むのが私たち、クリスチャン。の生き方です。とっても幸せですよ。恵みの世界に失敗しても神様は許してくださって、またやり直しできる、そういう恵みの世界です。今日のメッセージを通してキリストの福音が何という恵みだろう、改めて気づかされました。洗礼を受けていない方々も、この恵みの世界に入りたいなぁと思ったかもしれません。そして洗礼をすでに受けて何十年も信仰生活している私たちも、あ、洗礼の意味ってあんなだったの？って思う。そういう気づきがあったかもしれません。感謝いたします。それぞれの立場で今日の恵みを覚えてください。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。イエス・キリストの死と復活が私たちの人生に深く関わっていることを感謝いたします。贖い主、長男イエス・キリストを信じます。そして私たちの罪を許し、また私たちを救って新しく生きるようにしてくださったことを感謝いたします。聖霊様、このイエス・キリストの死と復活が私たちの日常に生き生きと生きて、生き生きとした信仰を持って歩むことができますように、お祈りいたします。病で苦しんだり、人間関係や法的な問題、経済的な問題、いろんな問題に私たちは直面しています。このすべての問題は、勝った、すでに勝った、その後の戦いです。私たちの勝利を感謝します。この苦難に負けず、父なる神様を深く学ぶことができますように、聖霊様お導きください。感謝し、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。